信じる力と変わり続ける勇気を育むをテーマにお届けする講座の第1回目になります。講師はライフコアセラピストのめぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いよいよ始まりましたけれども、
はい、
はい、
じゃあいいですか、皆さんに向かって、はい、ここから始めていきますね。
はい、
はい、皆さんこんにちは、ライフコアセラピストのめぐみです。今日から1年間自分を信じる力と変わり続ける勇気を育むというテーマで全12回の講座を担当します。すごい長いお付き合いになりますけれども、皆さんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ラジオテラコヤの、ね、ホームページにも書いてありますけれども、この講座は実際に体を動かしていく時間が中心になります。ただ今日は第1回ということで、ちょっとね、話す時間を多めに取らせてもらいますね。なので皆さんどうぞ楽な姿勢で聞いてください。はい、ではですね、まず最初にライフ自分のね、肩書きなのにすいません、噛んでしまいました。
はい、
はい、ライフコアセラピーについてね、ちょっと話していきたいと思います。多分こう、一体ね、何をするセラピーなのって思っていると思いますけれども、実は、この言葉は造語なんですね。
うん、
私がこんなことをやりたいんだっていう話をしていたら、今ここの目の前にいるリリちゃんが命名してくれました。はい、なんかこう命をね、吹き込んでもらったような感じで、うん、このライフコアセラピーという言葉から一気にね、自分の中でイメージが溢れ出してきました。で、私がこれまで試行錯誤しながら学んできたことや実践してきたことの集大成となるものがね、生まれたんです。
うん、
で、まだ生まれたてほやほやなんですけれども、私にとっては木が熟して生まれたものなので、古くて新しいもの、そんな気がしています。そしてこれからまだね、どんどん成長して進化していくもの、そういうものだとも思っています。英語のライフには生命とか人生、そういう意味がありますよね。生命のコアは魂、人生のコアは今世でのミッション。魂が望む生き方と現実とのギャップを小さくしていくことで、人は満たされていくのではないか。それこそが今世でのミッションなのではないか。そういう思いからこのライフコアセラピーが生まれました。何をしたいのかとどんな生き方をしたいのかは違います。どんな生き方をしたいのかが目的であり、何をしたいのかはその手段です。私も若い頃は何をしたいのかが目的である生き方をしていました。で、幸運にもしたいことを仕事にすることができて、華やかで刺激に満ちた生活を楽しんでいましたが、なぜか心の奥にはいつも不安や焦りがありました。当時は今やっていることが自分に合っていないのではないか、もっとやりたいことが別にあるはずだ、そう思って常に何かを探していました。目的と手段が逆だったからということが今はわかります。どんな生き方をしたいのか、その生き方をするために何をしたいのか、ここに調和が生まれたときに、人は迷いなく未知の世界に飛び込んでいくことができるのではないでしょうか。なぜなら、それこそが魂が望む生き方だからです。私自身ここにたどり着くのに長い時間を費やしました。かなりしんどい人生でもありました。私はこれからどんな人生を生きていきたいのか、そのためには何をしたいのか、その答えがライフコアセラピーです。ライフコアセラピーは直感力を高めるセッションと直感を実践に移すセッション。この2ステップから構成されているのですが、このラジオテラコヤでは直感力を高めるセッションをアレンジしたもの、それをお伝えしていこうと思っています。直感力。よく耳にする言葉ですけれども、皆さんは直感力と聞くとどんなイメージをお持ちですか？生まれ持った才能だと思っていませんか？確かに この人って普通の人には見えないものが見えてるんだろうなっていうすごい人っていますよね。私もこれまで何人か出会ってきました。でも残念ながら私にはそういう特別な才能はありません。でもここ10年ちょっとの間に、あ、直感力高まってるなっていう実感があるんです。以前はこれって直感？それとも頭で考えちゃってる？っていう区別がつかなかったんですけれども、最近はだいたい直感と思考とのこう区別がついてきて使い分けられるようになりました。直感力って鍛えることができるし磨くことができるんです。見えないものが見えるようになったり、聞こえないものが聞こえるようになったり、そんなことはないかもしれないけど、でも生きていくのに役立つ羅針盤はね、この講座を受けていただくことで、手に入れられるじゃないかなと思っています。そして何よりも直感力が高まるにつれ、自分を信じる力が育っていくんですね。で、これすごい大事です。自分を信じる力が高まると、未知の世界に飛び込む勇気も自然と湧いてきます。未知の世界というのは、これまでしたことがないことをやってみることと思われがちですけれども、先のことを考えずにやってみる、そういうことでもあると思うんです。いくら初めてのことに挑戦しても、先々のことをシミュレーションしながら、思考に頼りながら進んでいったら、想定内の結果しか得られません。新しいことに挑戦してみた割には、あんまりいつもと変わらない。なんかすでに知っている感じ。そんな経験はありませんか？一方、これまでやったことがあることでも、これまで自分が得意としてきたパターンから抜け出して、これまでの自分だったらやらないなっていう新しいやり方で取り組んでみるとしたらどうでしょう。いつものやり方ではないので、どんな風に進めていったらいいのかシミュレーションするの難しいですよね。当然どんな結果になるかも想像がつかないですよね。これこそが未知の世界だと私は思うんです。そしてこの方が何倍も勇気がいると思うんです。未知の世界とは、自分がまだ知らない自分に会いに行く旅なのではないでしょうか。そしてその旅の途中、迷った時に助けてくれるのが直感力という羅針盤なのです。はい。ちょっと話がね、長くなりましたけれども、ライフコアセラピーについてね、お話をさせていただきました。
うん。うん、直感力ね。
はい。直感力です。
はい、
うん。
直感力、この十数年の中でね、うん、こうついてきたなって感じられてるということですけれども、うんはいはい、まあ、具体的に、めぐさんの場合は、どんな変化が、自分なりに感じられてるという感じですかね、うん、
どんな変化、
うん、その直感力のが高まってきたことによって、うんうん、どんな手応えっていうんですかね、変化っていうよりは手応えっていうものを感じているか、
うん、なんかまさに、うん、今話してきた中にもあるように、自分を信じることができるようになったっていう感じかな、うんうんうん、あの結構ね、やっぱりこう人の意見に左右されたりとか、世の中の価値観っていうものに流されやすい、私もそういう時期がすごいあったんですけれども、そこがね、だんだん、もちろん必要な言葉は取り入れるけれども、でも自分はどうしたいのかっていう自分を信じる、そういう力がね、あの10年前とは全然違いますね。だから楽になりました。うん、
きっとその、うん、あの変化、
うん、
進化というかね、
うん、
それを、うん、促してくれたのは、
うん、
その体を通してのね、
うん、
今あのいろんなセラピー、
ま
あ、体を通してのワークをやってこられてたり、
うん、
体のことだけじゃなくてね、うん、コーチングとかも含めていろんな学びをね積んでくる中で、そういったことがきっとその変化をさらに加速させてくださってたんでしょうね。
うん、 うん、そうですね、あの本当に好奇心の赴くままに何かを、まあ、ヨガを学びながら、まあ、本当に自然と、あ、なんかちょっと足りないなっていうものを、なんだろうと思っていたらコーチングと出会ったり、まあ、出会ってコーチングを学んで、でも私の場合そこにどっぷり行くわけではなくて、なんでしょうね、その直感のままにいろいろやってきたことの裏付けをコーチングという理論がしてくれたっていう感じかな。なので、あの、まあ、まさに右脳と左脳というか、そこの調和が取れたのがヨガとコーチング両方学んだこと、うん、で調和が取れた、で気が熟した、
うん、
なんかそんな感じですかね。
ヨグさんの場合はね、うん、今回もその体を通して、うん、体の感覚、
うん、
体を動かしながら感じる感覚を通して、うん、その直感力を、うん、まあ、さらに磨いていくようなね、うん、ナビゲートをしてくださるわけですけれども、うん、今日もあれですよね、体をどんどん動かしていくような時間がこれからあるんですよね、
うん、そうですね、あの体って、ね、自分の体だから、
うん、
自分の体を通して感じることっていうのは自分にしかわからないこと、ね、自分がこう動いていて、あ、ここが伸びて気持ちいいって感じた時に人からいや違うでしょうって言われても、いや私ここ伸ばして気持ちいいんだからっていう確かな感覚だと思うんですよね。だから、あの、すごく信じやすいっていうのかな、自分にしかわからない感覚っていうのがもうね、ベースにあるので、じゃあその感覚をどんどんどんどん感じ取って磨いて信じて、練習していく、それがこの講座の目的なんですけれども、ただ最終的にはね、あの、体を動かすだけではなく人生というものがねありますので、
人生も動いていっちゃうというね、はい、
あの、うん、体を動かしながら感覚を磨いて自分を信じる力を育んで、でそれを実際の生活に生かしていく、あの、そこまで本当はね、あの、うん、やっていきたいんだけれども、うんうん、まあ、それはちょっと、あの、今回の講座ではそこまでは、あの、実際の生活まではちょっと踏み込んでいけないので、あの、そこは私の場合はまた別に対話によるセッションという、あの、2ステップのね、もう一つのステップなんですけれども、そういうものもやってますので、あの、よかったらホームページの方をね、うん、ご覧いただければと思います。
はい、
はい、じゃあどうしますか、体そろそろ動かしていきましょうか。
そうですね、
はい、じゃあですね、体をね動かしていく時間に移っていきますけれども、今日は、あの、第1回ということで、ホームページにも書いてありますけれども、ちょっと注意事項の方をね、いくつかお伝えしたいと思います。で、まず服装なんですけれども、あの、動きやすい服装がいいですよね。で、肩や股関節をね動かしていきますので、そういうところを動かした時にこう引っかからないようなね洋服、あとお腹を締め付けない、スカートよりはね、もちろんパンツの方がねおすすめ、ズボンの方がおすすめです。で、ソックスは履いてていただいても大丈夫です。動きの中で、あの、脱いだ方がいいなっていう時には私がお伝えするので、あの、基本的に寒かったらね、ソックスは履いててください。で、あとはこう寝転がったりすることもあるので、気になる方はバスタオルとかね、ブランケットとかも、あの、用意してもらうといいかもしれないです。
今日は大丈夫ですね、寝転がることはないですね。
まあ、ちょっと分かんないですね、流れの中で。
そうですか、分かりました。
ただ、あの、インターネットラジオのいいところはね、
うん、はい、
あの、ポーズ一旦停止、
うん、そうね、
していただければね、
はい、
大丈夫なので、
はい、
あの、必要なものが出てきたら、
うん、
一旦停止していただいて取りに行ってください。
はい、
はい、で、まあ、その同じようなね、あの、流れでこう座ったりしていくんですけれども、あの、お尻の下にこう座布団とかね、クッションとかを入れた方がいい方も出てくるかもしれないです。あと、あの、あぐらをかいたりするのがきついという方には椅子に座ってねやっていただくこともできますので、あの、そのあたりもまたやりながらね、一緒に、自分のやりやすい方法をね探していってもらうといいかなと思います。はい、で、あの、動き自体はね本当に簡単な動きしかしないんですけれども、食事は1時間前には終えてください。で、この1時間というのはあくまでも目安なので、人によっては2時間ぐらい空けた方がいいという方もいるかもしれないです。 これもご自身でねやりながら自分に適した時間をね見つけていっていただくといいと思います。それから血圧が高い方とか、こうぎっくり腰になりやすい方、あと妊婦さんもいらっしゃるかもしれないですね。何かそういう体調に不安のある方は、かかりつけのお医者さんに事前に相談していただくことをお勧めします。で、講座の中でもね、やりながらこう違和感を感じたりしたら無理をせずにやめてください。休んでください。はい、こんな感じかな、はい。まあ、またねおいおいこうやりながら注意事項も見つかってくるかもしれませんのでね、逆になんかこういうケースどうしたらいいですかっていうことがあったら、ぜひ質問の方を、ホームページの方にお送りください。
はい、
はい
はい、今日のワーク、はい、テーマがありますね、は
い、じゃあいよいよね
じゃあいよいよね
入っていきましょうか。
はい、
はい、じゃあね1回目の、今日のテーマは自分の体と仲良くなろう、自分を大切にしようです。直感というのは自分の内側から湧いてくるもの、よく答えは自分の中にある言いますよね。自分の中にある答えを聞くには自分と仲良くなる、これがとても大切です。はい、さてリリちゃん、
はい、
ちょっと逆インタビュー
です。あら、そんなコーナーが
はい、そんなコーナー作りました、はい。リリちゃんはね、こう全国を旅しながらいろんな人に出会ってきたと思うんですけれども、
はい、
あ、なんかこの人と仲良くなりたいなっていう人に出会った時にどうしますか。
どうしますか、
うん、どんな態度に出る。
どんな態度に出る、うん、
態度にこだわらず、うん、この人と仲良くなりたいって思った瞬間からのリリちゃんはどんな。
お目目がキラキラになります
はい、その人を見つめる。
はあ、そうね、うん、そうかも、見つめる、うん、見つめる、
うん、
わー難しいね、どう
なる
ね、う
ん、でも実際に仲良くなるために何かこうアクション取らないですか、う
ん、話しかけはするよね、う
ん
う
ん、どんな感じで、
うん、あ、私はその人のことを聞くかも、
どんなことを。
まあいろいろかもしれないけど、うん、その人がどんなことをやってるかとか最初だったらね、うんうんうんうん、あとはどんなことを、まあ、うん、考えているかとか、うんうん、そういうことから入って、うんうん、その人を知ろうとするかな、
うん
うんうんうん、
なんか目をキラキラさせて好奇心の赴くままに
そうですね、うん、目のキラキラは確実だと思いますはい、
ね、なんかその人のことをよくね知りたい、うんね、当然知らないわけだからどんな人なんだろうっていうのを知りたい、
うん
うん、そうですよね、
はい、
はい、じゃあねちょっともう一つ質問
まだあるんですか、
はいそんなね、なんかいろんな素敵な人とね、うん、リリちゃんたくさん出会ってきてると思うんだけれども、ちょっと目を閉じてもらって、なんかリリちゃんがね今すごい大切にしている人のことをちょっと思い浮かべてみてください。
たくさんいる場合はどうしたらいいんでしょうか、
うん、あえて人にする必要もないんだけど、うん、パッと最初に思い浮かんだ人、なんか性別とか、ね、年齢とか関係なくって、うん、今人って言っちゃったんだけど、うん、ペットとか、ね、動物とかそういうものでもいいです。
あ、
うん、うんうん、思い浮かんだ、
うん
うん、じゃあその人もしくは動物ペットが今手の届くところにいるのを想像してもらって、うん、その対象に対して人に対してリリちゃんはまたどんなアクションを取りますか、
うん、アクションというよりは感じようとするっていう意識になると思います、
うん、
今その人がどんな表情をしてて、
うん、
まあ、何をしてる、
うん、
とか、うん、なんかその人のそのままを感じようとするスイッチが入ります、
うんうんうん
はい、
じゃあちょっと感じてみてください。じゃあね、実際にちょっとコンタクトしてみたいのね、
うん、
今感じ取るっていうとその人との間に少しスペースを感じるんだけれども、ちょっと触れてみてほしいのね。どんな触れ方をしますか。
肩とか腕かな、うん、にああ手を動かしたら今パソコンを倒しそうになりました。はい、あのポンポンとか、うん、あのフッとか、
うん、
そこが私は触りやすいポイントかもしれないですね、うんうんうん、何もないときは、
うん
うんうん、
その触れているときに自分の内側の感覚や感情はどんな感じ？
なんか温かい感じかな、
うんうん
うん、柔らかい感じ、
うん
うん、
どんなことを感じながら肩や腕に触れてる？
うん、本当に自分が柔らかい感じ、
うんうん、
その、うん、相手がどんな形で入ってきても、うん、こうふってこうあの形をこちらが変えれるような感じっていうのかな、
なんかすごい優しい感じだね、
うん
うん、はい、ありがとう、
うん、
じゃあね、ちょっと同じ質問を皆さんにもしてみたいと思います。リキちゃんはね、今こういう感じっていうのを話してくれたんですけれども、人それぞれね、あの感じ方やアクションは異なると思いますので、自分だったらどうするかなっていうのをね、ちょっとイメージしてもらいたいと思います。では最初の方のね、質問から、仲良くなりたいなっていう人に出会った時に、皆さんは、あなたはどうしますか？うん、ね、ラジオなのでいいですよ、そこで喋ってもらってもいいし、声出してもらってもいいし、動いてもらってもいいです。
考え込んでもいいしね、
うん
うん、
はい、じゃあ2番目の質問ですね。今自分にとって大切だなと思っている人や動物ね、そういうものをまず思い浮かべてみてください。そしてその人に対して今どんな風に接したいか、イメージをしてみてください。実際にしてもらってもいいです。はい、ちょっとね、今の時間内に思い浮かんだ方もいれば、迷っちゃった方もね、いると思うんですけれども、それはそれでいいです。これはね、この問いは、これから次の講座までの1ヶ月間の間にね、時々こう、思い浮かべてもらいたいなという問いです。で、なぜこんな問いをしたかというと、今、自分が仲良くなりたいなとか大切にしたいなという人に出会った時、そういう人を思い浮かべてみた時に、自分がどういう気持ちになったり、どういうアクションを取るかということを自分に対してしてほしいんですね。うん、ね、リリちゃんもね、
お目見キラキラですか？自分に対して、
はい、自分に対してそういうふうに接してほしいんですね。ね、だってね、好きな人のこととか、そういう人のことってさ、どうしても一日に何回か思い出したり、考えたりしちゃうでしょ？
しちゃうかもしれない。
ね。一方、自分に対してそういうことしてますか？
自分に対して、うん、前よりはでもね、自分を大切にするっていう感覚、思い出すようになってるかな。でも、ね、お目目キラキラで見てるかどうかって言われるとちょっと、
ね、
はい、難しいですけど、
う
ん、
そうですね、でもね、タイトルにもある、テーマにもある、自分の体と仲良くなろうとか自分を大切にしようっていうのは、人に対してするのと全く同じ感覚なんですね、
深い、はい、
ね、そうするとちょっとなんか自分とどういうふうに接したらいいかなっていうのが、ちょっとイメージが湧きやすいかなっていうふうに思って、この2つの問いをね、投げてみました。
これすごい大事だなって今思いましたけど、その自分の外にあるもの、他者とかであれば、イメージが湧きやすいですよね、すごい、そうやってね。 だけど全くそれと同じぐらいの感覚を持って自分に向かい合うっていうことってなかなかですよね。
なかなか
これね、これをあえてしてほしいと。
してほしい。
ああ、すごい宿題ですね、これね。
はい、はい、ぜひしてほしいです。
はい
はい。と言ってもね、またちょっとそれだけだと難しいかなと思うので、うん、じゃあちょっと実際にですね、体を通してやっていきたいと思います。うん、自分のね、足の裏に対してまずそういう感覚をね。持っていってみようかなと思いますので、足裏のマッサージっていうのをこれからしていこうと思います。多分足裏のマッサージってね、したことある人多いと思うんですけれども、まずは足の裏をマッサージしやすいポジションをね、作ってみてください。多分座った方がいいのかな。床に座ってもらって、両足を前に伸ばしてもらってもいいし、ちょっとあぐらをかいた方が楽な人はね、あぐらをかいてもらってもいいです。うん、でこれからね、自分の手を使ってこの足裏のマッサージをしていくんですけれども、ちょっとこれまた一つね、イメージしてもらいたいというかですね、お話をしますね。これは私も自分で気がついて、おおと思ったことなんですけれども、皆さんね、自分の足のサイズ何センチぐらいですかね。
私は23半ですね。
23半、はい、うん、私は23なんですけれども、うんうん、ちょっとそのね、23とか3半とかっていう自分の足の裏の面積をちょっと見てみてください。
うん、慣れた足裏ですけど、
うん、でも面積っていうとすごい狭くない？
狭いね。
ね、ちっちゃいですよね、
うん、
本当にちっちゃいですよね、
うん、
皆さん体重ってどれぐらいありますか？じいちゃん聞いていい？
私は50ないぐらいですね、
うんうん、ね、
うん、
このね、ちっちゃい 23.5 センチの足裏、まあ右と左両方あるけどね、
うん、
これが50キロ弱の体重をずっと支えててくれてるんですよ、
うん、
って思うと1日ね、ずっと歩いたり ね、まあ運動したりね、いろんなことをしてる間中ずっとこの狭い面積が自分の全体重を支えててくれてるんですよね。なんかそう思うと、
うん、
どうですか、足の裏、自分の足の裏に対してなんかちょっと言葉をかけてあげるとしたら。
まあ本当愛おしい感じですよね。
ね、
本当ね、本当影の功労者ですよね。
功労者ですよね。そうなんです、うん、私もね、ちょっとそれに気づいた時に、
うん、
もう本当なんか夜寝る前ベッドに入る時にもうお疲れさーっていう、
うん、
今日も一日ありがとうみたいな感じで、うん、ちょっとこうマッサージをする習慣がねできたんですね、
うん、
でマッサージする時間がなかったり疲れてる時はちょっとお風呂に入ったりしながらね、
うん、
ありがとうってさすってあげるとかね、
あ、
ちょっとそういう時間をね、
今なら言える
なりました。
うん、
はい、じゃあなんかね、ちょっとそういう気持ちも持ちながら、そしてさっきのね、こう自分の体と仲良くなろう、大切にしようっていう気持ちも持ちながらね、と右の足の裏からマッサージしていってみましょうか。自分のね、どうだろうかな、多分親指を使うとマッサージしやすいのかな。でもこれ自分のやりやすいやり方でいいです。
グーでもいいです
ね。うん、あ、そうですね、グーでね、拳でグリグリグリっていうのもいいですね。
うん、
もうどうやるかはね、自分がどう感じてるか、足の裏に対してありがとうって思うと多分自然とね、
うん、
なんだろうね、優しい手になるのかな、
うんうん、気持ちいい
ね、多分気持ちいいってこう聞きながらマッサージしてもらってもいいかな。どこが痛いとかさ、
うん、
どこが凝ってるとかさ、
何でも言って
そう、何でも言って聞いてあげて、そう、そう思いながらね、ぜひね、足の裏マッサージしてあげてほしいんです。で、意外とこう土踏まずのあたりっていうのはマッサージしやすい場所なんだけれども、ちょっとかかとの方とかもやってほしいんですね。普段あんまりねやらないところ、気にかけないところね、いろんな自分の体だからね、いろんなところをちゃんとね意識してあげてほしいんですね。もう私これマッサージ始めるとね、 何分でもできるの。永遠とできちゃう
の。ラジオ講座の場合、
はい、ごめんなさいね。そうだからね、ちょっとね変えなきゃいけないね。じゃあちょっと左足に移りましょう。
はい、
左足もね同じように。でも右と左はね存在が違うの。違う人だと思ってください。ね、だからね。
まあ、
うん、
それもまた。
そう、左足にはね左足の個性があるから、
うん、
また新しくね初めて会った人のように問いかけてあげてください。
なんて愛おしいんでしょう、その言葉。
ね。
そうね、同じに見ちゃいますよね。
ね、見ちゃいますよね。でも人によってね、足の大きさって違ったりもするしね。片方の足が、あの、なんだっけ、扁平足だったり、私はこれなんだっけ、ここが出っ張ってるの。
ああ、あの、外反母趾。
外反母趾ね。だったりするから、全然違うのね、左右の足の裏の感覚が。
そう思うと。
うん、
よくよく感じてあげないと違いがね、
うん、言いたいこともきっと違うと思うよ。
ああ、そうでしょうね、
うん、はい、そしてまたどんどんね時間が経っていきますね、
はい、はい、これはもう思い思いに好きなだけやっていただいて、はい、
ね、そうです、ここでねまたポーズで一旦停止してもらってもいいですね、はい、心ゆくまでね、
うん、
あの足の裏がもういいよ十分ありがとうって言ってくれるまでやってあげると、
うん、
本当はいいです。うん、私はなかなか言ってくれないからついつい長くなるの。
なるほど。
はい、
はい、
じゃあねそろそろね、
うん、
次に行きましょうかね。
はい、
はい、じゃあね、ちょっと足を組んだりしてちょっと疲れたなっていう方は一回姿勢を楽にしていただいて、あとなんか動かしてもらって動いてもらってもいいですね。うん、あと一旦ねお休みします。うん、はい、じゃあね今足の裏末端の方に来ましたけれども、またもう一つの体の末端ね、今度頭の方にちょっと行ってみたいと思います。頭ね、普段すんごい使ってる場所ね、考えてね。はい、皆さんね、あの頭の重さって何キロぐらいか知ってますか？もしかしたらグラムと思ってる人もいるかもしれないですね。わかんないからね。どう、リリちゃん、自分の頭ってどれぐらいの重さか知ってる？
いや、結構把握してなかったです ね、 そこはね、
ね、
うん、
そうでね、これね、あの確実にこれっていう明確な答えはやっぱりちょっと出すのが難しくて、人によっても違うし年齢によっても違うらしいんです。でただまあ一般的に言われているのが、成人だと体重の 10% くらいで、リリちゃんがさっきね50キロ弱って言ってくれたので、そうすると大体ね、リリちゃんの頭って5キロ弱なのね。
顔大きいけど関係ないですか？
ちょっとそれもね、あの個性がねありますので、あの自分でね、
はい、
そうね、10% と思いながらプラスもしくはマイナスの方もいると思いますけど、それちょっと自分でね、
小顔の方はね、
はい、あのしてください。ただ5キロっていうとね、どんな重さか想像つく？
なんか 米って
感じね。そうそうそうそう、米ね、
うん、
あのスーパーとかお米屋さんに行くと、だいたい5キロとか10キロの袋でお米を売ってるんだけど、あの5キロの袋、それがねこの首の上にずんと乗っかってるわけですよ。
四六時中ね、
四六時中、しかもそれを乗っけたままいろんなことしてんの、動いたりね、
そうね、
走ったりね、
走ったり、ね、ちょっと滑稽な感じもしますけど、
ね、滑稽な感じだよね、
はい、カフェ食べたりね、
そうなんですよ、
うん、
この細い首にね、
うん、
そう思うとね、この首、自分のこの首、今手でさせてもらってもいいんだけど、この首細いでしょ、両手でさ、
う
ん、こう
細いと思う
ね、なんていうの、両手で掴めるっていうの、
うん、もうあまりあるぐらい
ですね、あまりあるぐらいだよね、うん、この細い首が米5キロ乗っけてるの、
うん、
って思うとね、どう、またこの首に
あらお疲れ。
ね
え、本当お疲れ。
首が凝ったりするのしょうがないよね。
そうね、
ねえっていうね状態なんですね。なのでまたちょっとこの首にね声をかけてあげながら、ちょっとこの疲れ切ったね緊張した首をちょっと緩めていってあげたいなと思います。
はい、
はい、ではですね、今度はどうかな、あぐら、 を変えて座ってもらえますかね。うん、でさっきはね楽にしてもらったんだけれども、あのここからちょっと体を動かしていくときには、あの座るときのねちょっと基本的なことをお伝えしておきます。であぐらをかいたときに腰ですね、よくね腰がこう丸まってる方ね、後ろにちょっとこう腰が倒れてる方が多いんですけれども、あのこの状態自分のね全身にとって良くないんです。なのでもしそういう風になっちゃってる人は、お尻の下に座布団とかブランケットとかちょっとなんか入れてお尻を高くしてください。うん、あとこう膝が浮いてる方ね、膝が床からこう高く浮いちゃってる方も、お尻を高くしてもいいし、もしくはちょっと浮いてる膝の下にこう支えとなるものをね、タオルとかをそこに入れてもらってもいいかもしれないです。大事なのは腰がねスッと伸びてる状態を作ってもらうこと。でもし膝が痛かったりとかね、あのどうしても腰が丸まっちゃって辛いっていう方は、あのどうぞ椅子に座ってください。で椅子に座るときには、あの椅子はねこう腰が沈み込まないようなちょっと硬い椅子がいいです。で座るときには奥までこう座ってね、ふーではなくてちょっと椅子の前の方にね、腰掛けてください。で同じように腰が伸びる状態を保ってください。はい、またねちょっと準備必要な方はポーズしてくださいね。一旦停止して準備してください。はい、ではねその座り姿勢が整ったところで、少し首を緩めていきたいと思いますが、両手は軽く膝の上に乗せましょうか。楽に肩の力、肘の力を抜いてください。はい、ではね顎の先端に意識を持っていきます。そのまま顎の先端をゆっくりと胸の方に近づけていきましょう。顎を下ろしていくと首の後ろ側のねうなじが少しずつ伸びていきます。うん、はい、ではその状態からちょっと時計のね振り子をイメージしてください。これから時計の振り子のようにね首を少し左右に動かしていきます。ではまずねゆっくりと右の肩の方まで首を回していきましょう。肩まで行ったらまた元の位置に戻していきます。真ん中に戻していきます。戻ってきたら今度は左の肩の方まで回していきましょう。ではまたゆっくりと真ん中に戻していきます。これを繰り返していきますね。今度は息を吸いながらゆっくりと右の肩の方まで回していきましょう。息を吐きながら真ん中に戻します。息を吸いながら左の肩へ、吐きながら真ん中に戻します。自分の呼吸に合わせてあと何回かね繰り返してみてください。うん、息を吸うときには鼻から吸いましょう。吐くときには鼻からでも口からでもどちらでもいいです。もしかしたら口からね吐いた方がよりリラックスしやすいかもしれないです。両方試してみてください。では次に顎が真ん中に戻ってきたら動きを止めましょう。息を吸いながらゆっくりと顔を正面に戻していきます。今ね、時計の振り子をイメージしてもらいながらゆっくり首をね左右に動かしていきましたけれども、どうですか、あのうなじとかね首の付け根のあたりの感覚、うん、少し緩んできてるといいですね。はい、 じゃあ今ね、首の後ろ側、うなじをね緩めたり伸ばしたりしていきましたけれども、今度は左右の首筋をね少し緩めて伸ばしていきたいと思います。じゃあ両手はね、また膝の上に軽く乗せてください。では右手をまっすぐ上に上げます。ではそのまま左の耳の近くにその手のひらを添えてください。添えやすいところでいいです。耳を持つ方はね、耳の方までぐーっと下げてもらってもいいし、ちょっと耳届かないっていう方はね、もう少し耳の上のあたりでもいいです。はい、ではそこからゆっくり首を右側に倒していきましょう。右の耳を右の肩の方へ近づけていく感じです、うん、呼吸がね止まってる方がいたら、呼吸、自然な呼吸でいいのでね、繰り返していきましょう。では次に息を吸うタイミングでゆっくりと顔を正面に戻してきてください、はい、では右手を膝の上に戻しましょう。一回深呼吸しますね。と鼻から息を吸ってね、口から大きく、はい、ちょっとどこかこう体、肩とか首とか頭とかね、動かしたいところがあったら緩めてください。もし腰とか緩めたい方はね、腰を動かしてもらってもいいです、うん、はい、では反対側に行きましょう。で左手をまたまっすぐ上に上げて、で今度は右のね、耳の近くにその手を下ろしていきます。その状態でね、一度鼻からゆっくりと息を吸いましょう。息を吐きながら丁寧に左側へ倒していきます。右の耳と右の肩をね、お互いに遠ざけていくようなイメージです、うん、そしてまたね、呼吸を続けていきましょう、で右の首筋、どのあたりが伸びてますか？で人によって感じ方ってね、違うんですね。肩が伸びてるっていう風にね、感じる方もいるだろうし、本当にね、こう首のところ、もしくは耳の下のあたりが伸びてるっていう風にね、感じる方もいると思います。うん、もしかしたら痛いっていう人もいるかもしれないですね。もう痛さは我慢しないでくださいね。気持ちのいいところでいいですからね。はい、じゃあ次の吸う息に合わせてゆっくり顔を戻していきます。はい、じゃあ左手を下ろしてください。うん、はい、またね、ちょっとどっか緩めたり動かしたくなったらそうしてください、うん、深呼吸したい方はね、鼻から息を吸って、また口から大きく、はあ、深呼吸気持ちいいですよね。もう一呼吸しましょうか。口から大きく吐きます。はい、どうでしょう、今ね、左右の首筋を伸ばしてきましたけれども、うん、どんな感じですかね、
うん
うん、
リフレッシュ、うん、
ね、すごいね、この細い首に今約リリちゃんの場合5キロのね、お米が乗っているイメージしてもらいましたけれどもちょっともう一回それを思い出してもらって、このね、細い首の上にどういうふうにこの5キロの自分の頭を乗っけてあげる、どの位置に頭のポジションを持っていってあげると 首が楽かなっていうのをねちょっとこう試してもらってもいいし、うん、ちょっと探してみてください。頭の位置って自分でね実は変えられるんですね、無意識に習慣でいつも同じ場所に置いているだけで結構ね実は動いてるんです、うん、はい。なんかリリちゃんも今もぞもぞしてますけどね、
どの辺が、
うん、ね、いいのかなって ね、
ってね、
そう、これね、実はなかなかね難しいんですね。もう習慣になっちゃってるとその位置が正しいと思っちゃってるから、これはねホームページの方にリリちゃんがモデルになってくれて、これはあんまり良くないよっていうのと、うん、あとこの位置は気持ちいいよっていうね写真をこの後載せますのでね、よかったらぜひご覧ください。はい、うん、どうでしょう今日はね、ちょっと体と仲良くなるというテーマで、うん、少し体をね動かしていきました。
同じね体を触るだけでも、うん、どんな気持ちで触るのかで、うん、本当になんだかよくわからない愛が溢れてきます ね、
うん、
ね、
そうなんですよ、うん、
それを自分に向けるってなかなか ね、 日頃 ね、
日頃ね、
はい、大事ですね、
大事です。ぜひね、はい、それを、ちょっとこの1ヶ月の宿題にさせてもらいますけれども、今日まずね、2つの問い、外の世界ね、人に対してどういうふうにね、行動するかで、そこにこう自分の明確なこう答えが見えてきた方はそれを自分にしてあげてください。で、普段の生活の中でもね、いろんな場面で試せると思うし、あとは今日やったみたいに自分の体ね、いろんなところをこうマッサージしてあげるときにね、そういう気持ちを持って触れてみる、
あえて大切な人にしてあげたくなってる時の自分を感じながら自分にする。
そうですね、はい、なんかすっごいリリちゃんの目が輝いてるんですけどね
なんなんっていう感じですかね、なんなん
としてますけどね、はい、リリちゃんにもぜひこの1ヶ月間そうやって過ごしてもらいたいと思います、
は
い、
うん、これはぜひ、
うん、
は
い、でね、1ヶ月ね、次回のセッションの時になんか自分とどれだけ仲良くなれたかなとかね、自分を大切にする感覚がね、どんな風に自分の中で育ってきたのかなっていうのをまたね、リリちゃんにも聞きながら次回進めていきたいと思います、はい
はい、
で次回はね、もっといろんな自分の体、肩とか、あと股関節とか、あと腰とかですね、なんか自分の体の隅々をねもう少し意識しながら、動かしていってみたいと思います、
うん
うん、であとね、普段無意識に実は延々としている呼吸についてもね、きちんと意識をして、
うん、
呼吸をしてみたいと思います、
ね、日常生活の中で、本当についつい流れていってしまう、
うん、
その意識だったり呼吸だったり、うん、体の使い方だったり、もうそれはもうどうしようもなく流れていくんですけれども、このねラジオの時間だけでもね、ちょっとそれに思い出して、うん、それを思い出して、
うん、
ちょっとこう自分をいたわる、
はい、
意識する時間をね、うん、一緒に作れたら素敵ですね、
はい、ぜひラジオの時間にとどまらず、
はい、そうですね、
はい、その時間を増やしていくことで必ず変化が起きるのでね、はい、直感力も高まっていく、そこにつながっていくのでね、ぜひ、
うん、
はい、そうして過ごしてみてください、
はい
はい、
今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。